しばらく前に高校生に対する意識調査がなされました。その結果、日本の高校生の3人に1人が皆孤独感を抱えていたんです。自分は孤独だと感じている。そして3人に2人は自分はダメな人間だと感じているという結果が出たそうです。友達がいないわけではないんです。にこやかに友達とピース、写真は撮るんです。でも結局私のことを誰も分かってくれていないという孤独感をみんなが抱えている。さらに最近の自殺者の調査、日本ではまあ3万人、2万人から3万人という自殺者がいると言われておりますけれども、自殺未遂者はそのはるかに20倍30倍おりまして、50数万人の自殺者が年間いると言われています。確実に死のうと刃物を手に当てた、薬を飲んだ、ガス栓をひねったという人たちが50数万人いるんですけれども、そのうち10人に7人は、 70% の人々は誰にも自殺するその思い、自殺してしようとしてしまったことなど誰にも相談できない、その孤独感を抱えていると言われています。今日本ではたくさんの人々が、子供も大人も孤独感を抱えているのかもしれません。イエス・キリストがこの地上に神の子として生まれた時に、彼らの別名がありました。インマヌエルという別名です。その別名の意味、インマヌエルの意味は、神我らと共にいますという意味でした。創造主なる神が私たち人間と共にいてくださる、その印として、そのメッセージとして、イエス・キリストはこの地上に生まれたというのがクリスマスの本質的なメッセージです。神は私たちと共にいてくださる。で、このメッセージを一番最初に2000年前聞いたのは誰かというと、あの羊飼いたちだと言われています。羊飼いという職業は卑しい仕事でした。貧しい人々が名を隠すようにして人から隠れて生きていた人々が、逃亡者がこの仕事をしていたと言われています。誰にも知られたくないところで生きていた孤独な人々がこの仕事をしていた、そこに救い主がお生まれになるというメッセージが天使から与えられたんです。孤独を抱えているあなた、あなたはもう一人ではない。救い主があなたのために今日ダビデの町にお生まれになる。このメッセージは羊飼いにとってどれほど大きなメッセージだったでしょうか。喜びに満ちたメッセージだったでしょうか。今日私たちもまた、私たちの心にインマヌエルなるイエス・キリストが救い主としてお生まれくださることを覚えたいと思います。レビ・マタイというキリストの弟子がおりました。彼の仕事は主税人、徴税人でした。税金を集める人です。カペナウムの町で、彼はその税金を人々から集めておりました。おそらく通行税でしょう。道端に座って道行く人々から通行税を集め、そして、稼いでいたんです。で、ところがですね、主税人、税金を集める徴税人という仕事は2000年前のユダヤの社会では三大嫌われ者と言われる人たちがいて、その一種類でした。一つはハンセン病になった人々、もう一つは売春婦、そしてもう一つが主税人だったんです。病気でもない、身を売ってるわけでもない、でも徴税人がなぜユダヤの社会で嫌われていたかというと、集められた税金が全部当時ユダヤを支配していたローマ帝国に持っていかれるからです。徴税人はローマに代わって同胞のユダヤ人から税金を集め、しかも定められたよりも余計に集めて私腹を肥やしながらローマに税金を届けていく、まさに売国奴、ローマの犬。もう人々から嫌われて、シナゴーグと呼ばれる当時の礼拝がする会堂には彼らは入ることができませんでした。礼拝、共に礼拝することがみんなから拒否されていたんです。そんな徴税人の人であるレビ・マタイがカペナウムの徴税所に座っている時にイエスから招かれます。 私についてきなさい。彼にとっては画期的なことでした。誰も自分に声をかけてくれない、そんな状況の中でイエスが親しげに声をかけてくれた。私に従ってきなさい。立ち上がって従いました。彼によってとって立ち上がってイエスに従うということは、古い生活を全部捨てて新しい生活に入ることを意味しました。新しい生活に入った彼は喜びのあまり家を開放してパーティーをしました。そのパーティーにはたくさんの酒税人が、仲間が集まっていました。また罪人と呼ばれる、これは犯罪者ではなくてユダヤ教のいろんな奥手にルーズで、ちょっと三流的な信仰者たちです。ユダヤ教徒たちです。そういう人たちが集まってワイワイガヤガヤ、レビの、新しい門出を祝っておりました。そこにパリサイ派と呼ばれる当時のエリート集団がやってまいりまして、そしてあのイエスという男はなんで徴税人や罪人と一緒に食事をしているのかって責めたんです。批判したんです。まともなユダヤ人だったら話すことしないだろう、一緒に食べることしないだろう、同じ屋根の下に留まるようなことは絶対にないだろう、何を考えてるんだという批判です。で、その批判の中でキリストが答えられた言葉、今日読んでみたい聖句はマルコ福音書の2章の17節です。キリストがこう答えられた。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招くためである。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。医者を必要としているのは丈夫な人ではなくて病人だ。心病んでいる、孤独感で心病んでいる人々、そして罪人、いろいろな劣等感を抱えている人々、その人たちのために私は来たのだ、彼らを招くために私は来たのだと言われました。インマヌエルなるキリストは心を病んで、今本当に心が闇に覆われているような、そういう人を招いて救い出すためにやって来られたのです。東北に古くから、名家と言われる家がありました。一軒の家がありました。そこにお嫁さんがやってきまして、やがて女の赤ちゃんが生まれました。ふみ子と名付けられました。文の子と書いてふみ子ですね。生まれて間もなく高熱を発し、そしてやがて身動きのできない体になってしまいました。彼女は言葉をしゃべることができません。そして彼女は動くことができません。この脳性麻痺になってしまった子供を抱えて、この一家は暗くなりました。分けてもお母さんは本当にこんな子供を産んでしまったという、誤った、在籍感にとらわれて苦しんでおりました。一家が真っ暗な状態が16歳になるまで続いていた。ところが、ふみ子ちゃんが16歳になった時に、近所にいたクリスチャンが訪ねてきて、聖書の話をしてくれました。小学校1年生、2年生ぐらいの理解力しかなかったふみ子ちゃんでしたけれども、このクリスチャンの話、聖書の話だけはよく理解できたそうです。神様が天地を作られたこと、神様が私たち人間を愛してイエス・キリストをこの地上に送ってくださったこと、イエス・キリストが私たちの悩み、悲しみ、苦しみ、すべてを背負って、そして罪を背負って十字架に死んでくださったこと、3日目によみがえって、そしてやがてもう一度この地上に来られて私たちを救い出してくださること、その聖書の話が彼女にはよく理解できて、バプテスマを受けてクリスチャンになりたいって言い始めました。16歳の時、病床で洗礼を受けて彼女はクリスチャンになりました。イエス・キリストが心に生まれて、インマヌエルなるイエス・キリストが心に生まれて、彼女は明るくなりました。その明るくなったふみ子ちゃんにつられて、お母さんも明るくなりました。 お母さんもイエス・キリストを救い主として受け入れたんです。16歳のクリスマス、文子ちゃんはその名家の当主であったおじいちゃんに一つの手紙を書きました。クリスマスおめでとうという手紙です。お読みします。クリスマスおめでとう。おじいちゃん、クリスマスおめでとう。イエス様がお生まれになったので、こんな私も幸せです。私のことをいつも憂いていたお母さん、私を恥じて語らなかったお母さん、私は悲しく思いました。でもこの頃のお母さんは本当に明るくなりました。神様の証にきっと私のことも語ります。私はこの子を抱いて暗い寂しい旅を続けました。喜びも望みもない暗い寂しい旅でした。その旅で優しいイエス様に会いました。それからはいつも優しいイエス様と一緒です。神様は生きておられます。お母さんは一つ覚えに語ります。私のことで神様の皆が崇められるならば、今日も明日も語ります。お母さんは、神様は生きておられます。神様は愛してくださいます。イエス様ありがとう。イエス様がお生まれになったので、こんな私も幸せです。インマヌエルなるイエス・キリストが私たちの心に入って、そこに生まれた時に、私たちは孤独から解放されて幸せの扉を開けることができます。どうかお一人一人、このイエス・キリストをしっかりと眺めていただきたいと思います。そしてこのキリストを救い主として心の内に招き入れていただきたいと思います。そして孤独から解放されて、喜びの明日に向かって足を進めてまいりたいと思います。